山梨県南。
今日も熊本県南地域の魅力を新発見再発見していこうと思います。このコーナーは県南広域本部の提供でお送りします。今日はお二方お話を伺ってまいります。それぞれ自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、県熊地域振興局の坂本と申します。は
い、よろしくお願いします。坂本さん、以前夏のイベントいろいろご紹介いただきましたけども、夏のイベント何か楽しまれました？
はい、カヤックを体験しました。
あ、坂本さん焼けてらっしゃるようですけれどもカヤック焼けですか？
あ、そうです。はい、
夏の素敵な思い出を作られたわけですね。そしてもう一方お話を伺います。
はい、人吉熊サイクリングクラブ事務局の松岡と申します。は
い、松岡さん、お久しぶりでございます。なんか素敵なシャツを着てらっしゃいますけど、これは？
はい、オートバイ販売店さんで売ってあるオートバイのメーカーのシャツになります。
なんか今にもレースが始まりそうなかっこいいシャツを着てらっしゃいますけども、人吉熊サイクリングクラブ事務局の松岡さんにお話を伺うということは、人吉熊地域で10月にサイクリングイベントが開催されるということですけれども、松岡さん、どんなイベントなんでしょうか？
はい、人吉熊地域の豊かな自然や日本遺産に関する文化財などを自転車で駆け回り、秋の人吉熊ならではの魅力を存分に味わっていただこうという企画です。はい、スピードを争うのではなく、背景や氷を楽しむため皆さんそれぞれのペースで走っていただけます。イベント名は日本で最も豊かな隠れ里サイクリングイン人吉熊で、人吉城近くのふるさと歴史の広場をスタートゴールにし、10月28日日曜日開催します。
イベント名の最初に、松岡さん、日本で最も豊かな隠れ里っていうロマンチックなタイトルがついてますね。
はい、それは司馬太郎の紀行集街道を行くの中で、人吉熊地域を日本で最も豊かな隠れ里と記載されたことに由来します。
そういったことがあったわけですね。でもこの景色を楽しみながらですね、マイペースで走れるっていうのはいいですよね。松岡さん、今年どのようなコースが用意されてるんでしょうか？
コースは3つあります。大自然を感じる起伏に富んだ120キロのチャレンジコース、熊川沿いを走る熊川サイクリングロードを堪能できる70キロののんびりコース、熊川鉄道に乗車する30キロのファミリーコースです。
チャレンジコースからまず伺おうと思いますが、120キロという長距離ですけれども、これはどんな工程になってるんですか？
はい、チャレンジコースは起伏に富んだコースになります。スタートしてから伊佐方面に南下し、第一の関門は小小葉梅園付近です。稲穂で金色の奥熊が一望できるほどの高さまで登ります。下りの方が長いので、事故のない速度で下っていただきたいと思います。下っていくと春には見事な花が咲く約5000本の梅園のを後にします。その後奥熊水上村へ、市房ダム湖を一周します。春には3万本の桜が満開になります。前半戦の70キロを終え、待ちに待った人吉熊の食材を使った昼食でお腹を満たしてください。はい、後半戦へ向かいますと、果物とお茶で一杯のフルーティーロードをひた走り人吉方面へ向かいます。どこからか勢いのある川の流れが聞こえてきましたよ。ああ、熊川ですね。熊川の横にある熊川サイクリングロードをのんびり走っていくと、夏にはとても泳ぎたくなるような澄み切った清流、川辺川や山江川を望みながら走ります。ツツジ名所の山江村丸岡公園を、駆け抜け、長い長い下り坂で体を休めてください。ただし転倒には気をつけてくださいね。下り切ったところがゴールの人吉城跡ふるさと歴史の広場です。
いや、本当に景色が素敵で、120キロあっという間なんじゃないでしょうか。で、続いて出てきましたのんびりコース、こちらはどのようなコースですか？
はい、のんびりコースは人吉城ふるさと歴史の広場をスタートしてから熊川とほぼ同じ高さの散歩道路を上流方面へ向かいます。その後サイクリングロードに入ります。 A コース同様、たわわに実った田園風景と山裾のをずっと走っていきますと、少し肌寒いような心地いい風が吹いてきます。世界灌漑遺産遺産である鴻溝や日本遺産である常泉寺付近を通り、昼食会場である漫画美術館横の湯の前名町農業改善センターへ行きます。熊川の横にある熊川サイクリングロードを走ります。 今年8月1日にオープンした山の中の海軍の町錦秘密基地ミュージアムの横をすり抜け旧海軍飛行場跡を走ります。 1.3 キロの直線とても長いですよ、うん、清流川辺川を渡り残り5キロで下り切ったところがゴールの人吉城跡ふるさと歴史の広場です。
こちらのコースもインスタ映えしそうですが、そして最後にファミリーコースとありましたけども、こちらは往路で電車に乗って、そして復路は自転車に乗るっていう面白いコースになってるんですね。
はい、今年のファミリーコースはどのコースよりも一番楽しめるコースです。人吉城跡ふるさと歴史広場をスタートして徒歩で、プチ人吉観光をしながら球磨川鉄道人吉温泉駅を目指してください。JR 人吉駅前ではノスタルジック人吉というイベントが開催中です。10時25分発湯の前駅の電車に乗っていただき、11時過ぎには湯の前に着きます。少し早めの昼食をとって午後から B コースと同じコースを走ります。前半戦は球磨川鉄道に乗っていき、サイクリングロードを人吉に向かって下っていってください。帰ってくる頃には SL 人吉が皆さんをお迎えしています。ちびっ子たちは30キロの距離を走りますが、楽しみながら頑張ってください。
距離ですとか高低差それぞれ異なる3つのコースから皆さんそれぞれですね、ご自身のこう経験ですとか体力のあったコースを選んでいただいて参加いただけますよね。
はい、初心者の方から上級者の方まで幅広く参加できます。ご家族で走るのもよし、きっと素敵なサイクリングの思い出になると思います。
コースもですね、どこを撮ってみても綺麗な景色が広がっていると思います。それも魅力の一つだと思いますが、さらにアピールポイントがありましたら松岡さんお願いします。
はい、全てのコースとは、ランチステーションで人吉熊の地域で採れた新米食材を使った田舎らしいごちそうをバイキング形式でお出しいたします。人吉熊のお米はとても美味しいです。この機会ぜひ味わっていただきたいと思います。
綺麗な川がありますから、お米が美味しいのは当然ですね、松岡さんですね。この人吉熊のご馳走をいただいたら、さらにゴールまでのこう力というのが湧いてきますよね。
はい、さらにですね、参加者には指定の温泉で使える温泉券を配布しますので、サイクリング終了後に温泉で汗を流してください。疲れを癒していただけると思います。これもイベントの一つだと思います。
はい、素敵な魅力だと思いますけれども、それでは松岡さん、参加費ですとか申し込み方法を教えていただいてもよろしいですか。
はい、チャレンジコース、のんびりコースの中学生以上は6500円です。小学生以下の方は4000円になります。ファミリーコースは中学生以上4000円、小学生以下の方は3000円になります。参加費の中には昼食、保険、温泉券の料金が含まれています。またファミリーコースの方は球磨川鉄道の乗車券も含まれています。
すべて込み込みということですよね。ではこの申し込みの方法と申し込み期限伺ってよろしいですか。
はい、申し込み方法は所定の申し込み書に必要事項を記入してください。人吉熊サイクリングクラブ事務局宛てにファックスまたは郵送でお願いします。またインターネットやスマートフォンの方はサイクリングイン人吉熊で検索していただくと公式ホームページが出てきます。そちらからも申し込みいただけます。またスポーツエントリーからも申し込みが可能です。詳しくはホームページをご覧いただき、9月30日日曜日までにお申し込みいただくようよろしくお願いします。
9月30日までに申し込みいただいて、申し込み後というのはどうなりますか。
はい、申し込みの確認ができましたら受付受理書、ゼッケン番号、駐車券などをの書類を申し込み者宛てに送付します。参加受付者の方は当日午前7時から受付を行います。8時には開会式が始まりますので、前日から人吉熊に宿泊していただけたらと思っております。温泉や、熊焼酎などを楽しんでいただけたらいいと思います。皆さんのご参加をお待ちしております。
なるほどですね。前乗りしたらさらに坂本さん、人吉熊の魅力をいろいろ味わえるというわけですね。
そうですね、はい、
坂本さん、カヤック焼けじゃなくて人吉熊焼酎焼けじゃないですか。
まあ、それもあるかもしれません。
それもあるかもしれませんということで、以前坂本さんにはあの夏のレジャーということでいろんなイベントをご紹介いただきましたけども、このサイクリングイベント以外にもいろんなイベントが人吉熊あるんですよね。
はい、秋に3つのイベント情報についてお知らせします。はい、まず最初に相良33巻の秋の一斉会長についてのお知らせです。 佐賀三十三冠の巡りは江戸時代頃から始まりました。人吉熊を祈りの里として巡礼する風習です。巡礼には現在も多くの方が訪れ続けています。普段は観音堂の多くは盗難防止などのために開帳されていませんが、秋と春のお彼岸には一斉開帳されています。今年の秋の一斉開帳の期間は9月20日木曜日から26日水曜日となっております。地元の方たちによるお茶やお漬物でのお接待もあり、温かいおもてなしと触れ合いをお楽しみいただけます。観音様は平安時代後期作のものもありまして、1番札所から33番札所までは、重複もございますけども35箇所になります。すべての観音堂を巡り終えますとちょうど人吉盆地を一周したことになりまして115キロになります。2つ目は佐賀ラジサイクルフェスタのご案内です。9月24日月曜日にサイクリングイベントがあります。熊郡錦町の錦クランド公園がスタートとゴールになります。およそ30キロコースの梨狩りファミリーサイクリングとおよそ56キロの33観音堂巡りサイクリングの2つがありまして、日本で最も豊かな隠れ里を肌で感じていただけます。お申し込みはインターネットによるスポーツエントリーのみとなっております。9月15日土曜日までにお申し込みください。お問い合わせは錦町観光協会にお願いします。最後に山江栗祭りのご案内です。日本を代表する栗の産地である山江村で9月23日日曜日山江栗祭りが開催されます。当日は県内の菓子店舗が山江村産の栗を使用したスイーツが販売されます。他にも山江村の販売やつかみ取り、ボンネットバスのドライブなど盛りだくさんです。皆様ぜひお越しください。
高速を通るときに山江サービスエリア、必ず山江って見るとクリーって思いますもんね。
あ、ですね、はい、ありがとうございます。
これ私だけじゃないと思いますけれども、最後にですね一言ずつ、お願いできればと思いますが、まず坂本さんお願いいたします。
はい、9月10月も人吉熊にぜひお越しください。
はい、
そして松岡さんお願いいたします。
はい、10月28日サイクルイベント、日本で最も豊かな里サイクリング in 人吉熊への参加お持ち込みお待ちしております。よろしくお願いいたします。
は
い、
ぜひお申し込みください。今日は県熊地域振興局の坂本さん、そして人吉熊サイクリングクラブ事務局の松岡さんにお話を伺いました。坂本さん、松岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。